まあ、このような経験のなさった方がいるかもしれないけど、もしそれが一々であるなら、見た目に夜は歩みとは言えない。常に古き人に打ち勝っていって初めて見た目によって歩んでいるというのです。まあ、見た目によは歩みの中に入りますと、勝利のために戦うことが終わり、勝利のうちに休むことができます。内中の主にすべてをお委ねし、主にすべてをしていただくという任せきった生活が御霊によが歩みです。もうすでに旧約聖書の中で次のように書かれています。出エジプト記の中4章。旧約聖書の110ページになります。中4章の13節からお読みいたします。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト地のもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。立って主の救いを見なさい。まあ、ある時、まあ、近森泉姉妹はなかなかいいこと言ったんです。私は頑張れません、まあ、頑張っても何もならないと分かったからです。一挙が頑張っても疲れることだけなんです。しっかり立って主の救いを見なさい。まあ、イスラエルの民は自分で何かを成そうと努力しません。主が何を成したもうかをただ主に委ねて見ているだけでした。まあ、昔の話なんですけど、日本とシナが、まあ、戦った時、まあ、日本兵は、まあ、戦車をたくさん使いました。まあ、シナの兵隊は何とかして戦車をダメにしようと考え、狙撃兵を組織し、面白い戦法を考えました。それは日本の戦車がやってくると一発だけ鉄砲を撃ちます。すると戦車は立ち止まって、どこから弾が来るか見極めようとします。そのうちにしばらく経ってまた一発します。そのうちに、まあ、戦車の中にいる兵隊は面倒くさくなって、戦車から首を出し、弾の来る方向を、まあ、見定めようとして出てきます。まあ、それを狙って人を殺し、戦車を運動りという戦法でした。まあ、これと全く同じように、悪魔が用いる戦法はいつも信ずる者の己を外に出させようとすることです。悪魔の手に乗りうっかり、自分の高むると、また自分で何かをやろうとすると失敗して、うちに召されてしまいます。もし私たちが無力になって何もやらないと、御霊が代わりにやってくださいます。その時初めて勝利の生活を送ることができるのです。ですから、パウロは前に読んでもらいました、ガラテヤ書5章ですか。で、まあ、信者たちに御霊によく歩みするようにと説明願ったのです。もう一回読みましょうか。5章の中北節ですか。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。 一挙が頑張って。しかし、御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。24節。キリストイエスにつく者は、死部の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし、私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進むのではありませんか。まあ、御霊によって歩みとは、前に話したように、戦いが闇、御霊が私たちのうちに、また私たちを通してなさる、主の御業を見て生活することを意味します。第2番目、命である主イエス様について少しだけ考えたいと思います。パウロは、まあ、霊肉の戦いが終わったとき、ロマ書7章25節、次のように、まあ、喜びの声を上げたのです。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。私は何という惨めな人間なのだろうという男は急に喜びに満たされて言えたのです。私たちの主イエス・キリストのゆえに、神に感謝します。まあ、これと同じ意味を持っている御言葉がガラテヤ書の2章1節にあります。まあ、皆さん暗記しても最も大切な言葉の一つなのではないでしょうか。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロはキリスト者の命はイエス様の命であるべきだと言っています。信ずる者の命は今まで持っていた命よりマシな命ではなく、御霊によって新しく与えられたイエス様の命でなければなりません。新しく生まれるということは、良くなったことではなく、イエス様ご自身が御霊によって私たちのうちにお入りになったことを意味します。けど、うちに与えられたこの新しい命は、そのままであってよいなのではなく、いよいよ成長して、外に表されていかなければならないのです。この点がパウロは、ガラティアの信者たちに欠けていることを知り、まあ、体のために悩み苦しみました。ガラテヤ書4章の19節ですね。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。もうこの主の恵みによって救われた、主の御救いに預かるようになった兄弟姉妹は、パウロの悩みの種になりました。まあ、あるところにイエス様を信ずる夫婦がいて、まあ、子供たちを持っていったんですけど、その教育に心を悩ませていました。まあ、自分たちには子供を教育するのに、あんまりにも忍耐が足りなすぎると、まあ、考えていました。そこで、まあ、知り合いの兄弟を招き、このために祈ってくれるように頼みました。そこでその兄弟は夫婦に何と言ったかと言いますと、祈ってもおそらく聞き取ってくれないでしょう。まあ、夫婦はもちろん驚いたんです。その訳を尋ねますと、まあ、兄弟は言うには、あなた方に必要なのは忍耐ではなくイエス様ご自身だよ。忍耐、謙遜、優和、愛するのはバラバラに与えられるものではない。イエス様ご自身のうちに宿すとき共に与えられるものだからと説明したのです。まあ、私たちがイエス様に宿っていただくとき、私たちの必要な謙遜、優和、愛、節制、その他のあるよるとこは、イエス様の命とともに我々のうちに与えられるものです。例えば、永遠の命とは一体何なのでしょうか。まあ、ものではないイエス様ご自身です。 ヨハネ第一の手紙の五章を見ると、ヨハネは次のように書いたのです。431ページになります。ヨハネ第一の手紙五章の11節12節、その証しとは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていません。まあ、イエス様は命であり、清さであり、謙遜であり、愛です。清さとは何でしょう。私たちはだんだん清くなっていくと考えますけど、それは清さの実です。清さはイエス様ご自身です。まあ、コリント第一の手紙の一章三四節、何回も引用した大切な言葉です。291ページです。コリント第一の手紙一章の三四節です。しかしあなた方は神によってキリストのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。私たちが忍耐を必要としているのでしょうか。忍耐はイエス様ご自身であり、私たちに愛や清さが欠けているのでしょうか。イエス様ご自身が愛と清さなのです。イエス様ご自身は我々の持てるありとあらゆる問題の答えとなってくださいます。パウロはキリストは私の命であると告白したのです。私たちもいよいよこの驚くべき現実に心の目を開いていきたいものです。私は自分の力では主よ、あなたの御心にかなう生活を送ることができない、どうかうちに住んでおられる御霊が私を導いて御心にかなう歩みをなさしめてください。このような砕けた主にお任せする生涯に入ったら本当に幸いです。最後に短く第3番目ですけど、聖霊の法則についてちょっとだけ考えたいと思います。前に兄弟の読んでもらいました、ロマ書8章1節2節を見ると、この聖霊の法則について書かれています。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとあります。まあ、パウロは生まれ変わって新者になってからもう長い間罪に定められているような重い空気の中に住んでいたようです。そしてどんなに自分で努めても御心にかなった歩みをすることができないと悟っていました。その経験の彼は、まあ、ロマ書8章8節に言ってます。肉にある者は神を喜ばせることができません。また前の引用したロマ書7章24節で、私は本当に惨めな人間ですと。この同じパウロがピリピ人への手紙の4章中3節、全く違うことを言うようになったのです。355ページです。ピリピ人への手紙の中3章4章の中3節です。まあ、ローマの刑務所の中で書いた証です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。このような大きな変化がなぜパウロのうちに起こったのでしょうか。